レンガ、国生みの儀式で、イザナミとイザナギが、アナニアし、へ男を、アナニアし、へ乙女を、と声を掛け合ったのが、古事記内部における和歌の始まりとされていますが、最初の歌が相手との掛け合いから生まれてきたのは象徴的です。和歌は作品であるよりも待つ、相手や仲間との関係から生まれ、読まれるものであるという意識は、相手への語りかけとしての和歌や、公の場で読まれる和歌などにも見られますし、短歌同士を相手とやり取りする、問答、超答歌にも引き継がれています。このような相手との関係、仲間同士との関係を引き継いで、中世以降、大いに流行ったのが、レンガに他なりません。その頃には、さまざまなしきたりに、がんじがらめに縛られることになるレンガですが、その根底は、極めて単純です。万葉集にも、レンガの起こりと例えられることのある和歌が、収められていますから、まずはそれを眺めてみることにしましょう。天作る、佐保川の水をせき上げて上下を、佐保川の水をせき上げて上下を、やかもちつぐ、枯れる初岩一人なるべし、枯れる初岩、一人なるべし。万葉集八巻、1635、大友のやかもち。佐保川の水をせき止めて、稲を植えた田を、飼って食べる初めての飯は、一人ぼっちで食べるのです。この歌は、天が遠くを作り、やかもちが幕を継いで完成させた、と言葉書きに記してあります。ここでは、短歌同士をやりとりするのではなく、一つの短歌の上の句と下の句を、一方が投げかけて、もう一方がそれに応じて完成させるという、相手との関係のうちに読まれています。実際には、この短歌自体が、この前に置かれた別の短歌への返答になっているようですが、これだけを眺めても、天が、懸命に植えた田んぼの稲を、と呼びかけると、やかもちが、食べるのは、一人ぼっちでちっとも嬉しくありません、と切り返す。相手の着想に合わせて、一つの芸術作品を作るというよりは、相手の着想に対して自分の着想を提示して切り返したような様相です。つまり全体としては短歌でありながら、同時に二人の読んだ部分は、それぞれに問い答え、つまり相手の着想に対する着想の切り返しの効果を担っているのです。このような統一された短歌でありながら、短歌同士の問答と同じような相手とのやりとりを込めた上の句、下の句の遊びは、次第に複数によって別の相手がさらに句を読み継いでいくという連歌へ発展していくことになります。連歌の仕組み、そのやり方は、本質だけなら極めて簡単です。夏ですね、スイカの美味しい季節です。夏ですね、スイカの美味しい季節です。時の旅と、お腹を壊して、うなる旅人。お腹を壊して、うなる旅人。時の遥か。 俺様の歌を苔にした罰当たり。俺様の歌を苔にした罰当たり。いつもの彼方。国語の先生、尻餅をつく。国語の先生、尻餅をつく。時の旅と。このように歌い継いでいくものです。それで初めの二人のものは、夏ですね。スイカのおいしい季節です。お腹を壊して、うなる旅人。夏ですね。スイカのおいしい季節です。お腹を壊して、うなる旅人。と、そのままで、短歌に捉えることができます。それにしても、旅人に私の名前を書けるなんて、ずいぶんひどい人もあったものですが、それはさておき、次のつながりは、お腹を壊して、うなる旅人、俺様の歌を苔にした罰当たり、これでは短歌になりませんね。ですから、読むときは上下を返します。俺様の歌を苔にした罰当たり、お腹を壊してうなる旅人。さらに次の歌との関係では、普通の状態、つまり、俺様の歌を苔にした罰当たり、国語の先生、尻餅をつく、と順番通りに戻してやればよいのです。一度理解すれば、何ということもないのですが、初めて眺めると、何のことやらさっぱりで、私などは、しばらく途方に暮れた記憶が残されています。しかも、みんなわかっているものですから、ここまで丁寧に説明してくれません。初心の気持ちなど、すぐに忘れてしまうようです。もちろん実際は、何句つなげてワンセットにするか、一人が担当する上の句だけ、下の句だけが、それぞれ一句という計算になります。短歌になった状態で、一つ前に述べた内容は、次に引き継がないようにするとか、句の順番がいくつになったら、月を読めとか、あちらには花を読めとか、様々な規則が設けられています。けれども私たちには、関係のないことですから、短歌を作る仲間がいるなら、まずは余計なルールもなく、一緒に何句か並べてみることは、最も愉快な楽しみではないでしょうか。かといって、一人の方も問題ありません。自分で上の句を作って、それを他人から渡されたら、どんな下の句にするだろうと、改めて考え、記していったら何句でも、レンガに並べることは可能ですから、ところで先ほど挙げた例が、すべて一人分で文脈が途切れているのがお分かりかと思います。別に完全に切れる必要はありませんが、一人が担当する詩文への意識から、短歌の時よりも上の句と下の句の内容がはっきり分かれ、区切れが強く感じられるのも、レンガの特徴になります。もし複数でやる場合は、伝統的な形式よりも、四季、山菜などの簡単なジャンルから始めるのがおすすめです。四季、12ヶ月に合わせて12句読まれる。担当の月に読まれた気持ちで読む。季節を表す表現は、 時々寄り込まれれば十分。ただし最低限、四季がわかるようにする。二十四節気というバリエーションもある。伝統的ジャンルである七十二候とは無関係。山菜。サイコロを三つ振って、目を足した数が複数になる。それぞれのサイコロの目の数だけ、同じ内容を読んで、次のサイコロの目の数に移るときは、内容を変える。内容の変更は臨機。つかの間コラム、近代和歌。明治以降の近代和歌と呼ばれるものが成立してくる歴史を極めて大雑把に落書きしておくのも、初めての人の知識には有用かと思われます。まず直前のお話から、過去の栄光があまりにもまばゆいのと、栄光の時代の貴族社会への同型が結びついて、和歌は頑なに過去の表現を美徳とする伝統主義の化身のように明治維新にまで引き継がれてゆきました。実際は新しい流れもいろいろあったようですが、和歌史の授業ではありませんから今は割愛。またそのような伝統は流派ごとに分かれた師弟関係に守られて、封鎖的な和歌社会を形成していました。そこから距離を置いた和歌もありますが、改革や新しい表現を生み出すほどの影響力はありませんでした。ところが、明治維新により政治体制が入れ替わり、西洋の模倣が進められ、新しい知識、新しい文芸がなだれ込んできましたので、これまでの和歌社会を否定し、今の私たちにあった、簡単に言えば、誰もが読め、誰もが鑑賞できる和歌のあり方が目指され、近代和歌というものが成立します。流れとしては、落合直文が、1893年に、朝霞社というものを起こします。主義を掲げつ、機関誌もないような集まりで、同じ主張の者が集う、結社というよりは、多様な歌人を含む集団のようなものでした。過去の歌にも、今の歌にもとらわれつ、自分独自の歌を詠め、と教える彼の言葉は、過去から離れて新しいことを歌おうとする時代の精神をよく表しています。その朝霞社に所属していた与謝野鉄幹という歌人が、1900年に明星という詩歌の文芸誌を創刊します。ここから1908年に週刊になるまでに、多くの歌人を生み出すことになります。特に1901年に鉄幹と結婚した与謝野明子はその代表的存在で、結婚した同年に発表された処女詩集「乱れ髪」は賛否両論の大ブームとなりました。他にも北原白秋、石川啄木など多くの歌人が見られます。 一方で、1898年に歌読みにあたうる書を発表し、旧派の短歌を徹底的に批判した正岡子規ですが、彼の周りに集う歌人を中心に、根岸短歌会というものが生まれます。そこには例えば、伊藤幸男、長塚隆らの名前が見られます。さらに、この短歌会の機関誌として、1903年に足火、続いて1908年に荒木が創刊され、荒木派と呼ばれることになりますが、そこには、斎藤茂吉、島木赤彦などの名前が見られます。短歌会の当初の指標は、万葉に帰れ、写生主義でしたが、後に分裂をしながら、次の時代へと向かうことになります。ちなみに、この短歌会の中で、正岡子規が写生主義の創始者であるという神格化がなされましたが、正岡子規は主義として写生を提唱したことは一度もありません。それも主義には至らなかったような話ではなく、むしろ彼なら写生を主義として掲げることは絶対許さなかっただろうと思います。ただそれだけのコラムでした。